新約聖書にたくさんの手紙が残された最初の教会の指導者パウロという人は、現在のトルコとギリシャ一帯に3度にわたって伝道旅行をし、キリストの福音を述べ伝えました。巡った町々に新たなキリスト者が誕生し、そしてそれは教会の誕生でもありました。今、使徒言行録を順に読み進み、今日から20章に入りました。パウロの第3回目の第3次伝道旅行の前半から後半へと折り返すところであります。パウロはこの第3次伝道旅行の前半、最初はガラテヤとかフリギアという現在のトルコの中央部、中央高原地帯、内陸部で以前伝道旅行で訪れた町々をもう一度巡って、その仲間たちを励ましていったわけです。その後ほとんどをこのエフェソという町を中心に、現在のトルコの西部地域にあたるアジア州というところで過ごしました。約3年もの間をかけて、そのアジア州というところに伝道活動を続けていったには、パウロなりのやはり思いがあったと思われます。第2回目の第2次伝道旅行の時に、彼の計画の中では、この中央高原地帯から西に向かって進み、このアジア州の各地の教会、各地を巡って伝道したい。彼はそう考えていたようです。しかしながら、聖霊によってアジア州で御言葉を語ることが禁じられた。いわば、そのパウロの計画が止められたわけです。計画変更を余儀なくされていく中で、当初計画にはなかった西のエーゲ海を渡ったマケドニアとギリシャに福音を届けることとなりました。今ここについにアジア州でパウロは存分に福音を伝える活動を、良き仲間を加えられて展開してまいりました。使徒言行録の記者ルカは、実はこの3年の間にギリシャのコリントという町で起こっている大問題にパウロが対応せざるを得なくて、何度も手紙を送ったり使者を使わしたりしているんですけれども、そのことについてはどういうわけか福音書、この伝道使徒言行録の記者ルカは何も記そうとはしません。それよりも、いくつかの騒動を通して、このアジア州に住む人々が、誰もが主の言葉を聞くことになった、知るようになったのだと伝えていこうとしています。前回のところで、銀細工師デメトリオらによる騒動が起こされた話でありましたが、それは町の書記官によって収められることとなったわけです。それはかえってパウロたちの伝道がローマ帝国における不法行為ではないのだということを、まあ、公式に認定してくれる、太鼓判を押してくれる出来事ともなりました。まあ、このような騒動を起こされ、命の危険にさらされても主の言葉を彼らは明かしし続けました。そしてこの第三次伝道旅行の後半を再びエーゲ海を渡り、マケドニアとギリシャに行ったというのです。ただ今日のところで非常に簡潔にその地方を行き巡り、多くの言葉を持って人々を励ましたとだけ記されているのです。 言葉を尽くしてと新旧約では訳されておりますが、これは多くの言葉を持ってっていう、まあ、直訳するとなります。いろんな町でいろんなことがあったはずなんですけれども、そのことに細かく触れることをせずに、大事なことは多くの言葉を持ってその町々の人々を励ましたのだ。この励ますという言葉が今日の冒頭のところに二度重ねて出てまいります。そして使徒言行録の記者ルカはここから少しこういわゆる第三次伝道旅行の話をこう巻いていくっていう言い方をしますが、話を早く進めていこうとしているようにも見えるのです。アジア州での伝道活動を集結してエーゲ海を越えたマケドニアの方に旅立つにあたって、パウロは弟子たちを呼び集めて励ましたとあります。何でもない言葉のようです。そしてさらに今言いましたように、そのマケドニア州やギリシャの町々をめぐってその人々をやはり励ましたとある。今日のポイントはこの励ますということであります。国語辞書で見れば励ましとは元気や勇気が出るように力づけることだと記されています。これは裏返してみるならば、元気がなくなってしまう苦しい状況が前提とされていると言えるでしょう。エフェソのこの大都市町ではデメトリオらによって騒動が起こされ、実際に命の危険にまでさらされる事態に弟子たちは直面してきた。これから行くマケドニアやギリシャでもユダヤ人らによる妨害や迫害が付きまとっていた。キリストを信ずる信仰に生きようとするがゆえの苦しみと言えます。それは一方に迫害や弾圧という形で現れ、で実は今日のところには書かれていないんですけれども、他方に使徒言行録の中に出てこないコリント教会で起こった分派争いとか不道徳な事態という仕方で、こう一人一人の信仰者の内側に起こってくる誘惑との戦いという形でも起こってくるのです。21世紀に生きている私ども、現代の私どもはどちらかというとこの後者の一人一人のうちに湧き起こってくる戦いが、あるいは苦難が起こってくると言ってよいでしょう。私ども時々キリストの十字架をある意味では形式的に掲げておきながら、真実に主イエスにより頼んで神に信頼する生活をするのではなくて、それは脇へ追いやって自分の能力と経験と知識とで自分の生活や人生を切り開いていこうとしていることがいつの間にか忍び寄ってくるわけです。それに巻き込まれていくときに、一人のキリスト者の中に内部分裂が起こっていってしまう。そして、それは教会にも影響を与えていき、教会が荒れることになるのです。さらにはそこで深い傷を負うことにもなるでしょう。元気を失い、そして力を失うことになってしまう。伝道者であり牧会者であるパウロは、この巡る町々の信徒たちを思い、迫害や弾圧という外的な脅威と自力で自己実現しようとする内的な罪の脅威とにさらされることを思わないではいられなかったのではないでしょうか。 その愛する教会の兄弟姉妹たちにできることといえば、励ますことであった。励ましによって与えられる元気と勇気のもとは何かといえば、主の言葉であります。それも過去の主イエスの言葉ではありません。今生ける復活の主イエスが、日々新たに、いや、刻一刻、一歩踏むごとに、許しを宣言し、洗礼の時の救いの約束がなお有効であることを告げ知らせてくれる言葉であります。御言葉を通し、聖霊の助けによって、今生ける主に相まみえ、その言葉にある愛と許しの中に、ああ、自分は今生かされているんだと、知らされていく。だから、励まされた者は、その愛に応えて忍耐強く信仰の生活をなお主に向かって誠実に実行していこうと志すわけです。ここに、私どもは主の言葉による励ましの恵みを告げ知らされながら、同時に、我々の世の現実というものは、言葉というものに対する不信感と無力感に満ちていることを思わないわけにはいかないのではないでしょうか。人の言葉に裏切られ、傷ついた傷は消えることなく忘れることもできず、結果、どんな人の言葉も結局は当てにならないのではないだろうか。そういう思いが拭いきれないのであります。その傷が深ければ深いほど、言葉に対する不信感や警戒感は強くなります。私たち人間というのは、いろんな特別なものを与えられていると思いますが、やはり何といってもその一つは言葉でありましょう。古代からこの言葉をめぐっては哲学者たちが本当にいろいろと深く掘り下げ思い巡らしておりますし、いわゆる平凡な一市民としても言葉をめぐってはいろんな思いを抱くわけです。実は18年も前になりますが、ある新聞社のコマーシャルのコピーにこんなのがありました。言葉は未来、言葉は思い出、言葉は鎖、言葉は慰め、言葉は勇気、言葉は打算、言葉は誇り、言葉は本能、言葉は現実、言葉は迷路、言葉は救い、言葉は宇宙、言葉は夢、言葉は希望。いろんな人たちがこれを一つ一つ言いながら、終わりに、言葉は感情的で残酷で時に無力だ。それでも私たちは信じている言葉の力をという、まあ、こういうコピー言葉ですね。ジャーナリスト宣言と称する、まあ、言葉でありまして、まあ、ジャーナリズムに関わる人たちはこれに結構いろんなツッコミを入れてましたが、でも言葉が感情的で残酷で無力だって思いながら、でもそれでも言葉の力を私たちは信じるのだというわけです。谷川俊太郎という詩人も言葉という詩を作って、信長高富という人を作曲家による合唱曲になって、まあ、その世界ではよく知られているようです。さすがに詩人ですね。谷川俊太郎は言葉ということで次のように詩を書いています。言葉は種、古から大地に眠る。言葉は新芽、赤ん坊の唇に生まれる。 言葉はつぼみ、恋人たちの心に潜み。言葉は花、歌われて大気に開く。言葉は枝、風に乗って空をくすぐり。言葉は根っこ、ほのかな魂の闇に広がる。言葉は葉っぱ、枯れて新しい季節に臨み。言葉は果実、苦しみの夜に実り、喜びの日々に熟して、限りなく深まる意味で、味わい尽くせぬ微妙な味で、人の心を結ぶ。この難しい詩に、この信長高富氏が見事な曲をつけて、美しい曲になっておりますので、もし聴くことができれば聴いてみてください。言葉は果実、苦しみの夜に実り、喜びの日々に熟す。苦しみの夜に実る果実が言葉だ。ちょっと若者向きに、初音ミクのクワガタ P さんという方が感覚という楽曲をリリースしているんですが、その中で上辺だけの言葉なんてもう聞き飽きたわって歌う。そう、上辺だけの言葉はすぐあらわになってしまう。その楽曲の最後のフレーズでこう言うんです。感じさせて一人じゃないと、リアルな感触私にちょうだい。喋らないでイライラするわ。上辺だけの言葉なんて邪魔なだけ。愛なんてものを語るなら、愛なんかじゃ足りなくて寂しい。私の大好きな中島みゆきも実は歌っているんです。あまり知られてないんですけど、ボディートークという楽曲の中で、こんな風に歌う。霧の溶けるように波が寄せている。それを描く言葉を二人探している。事実心に映っているのは、海なんかでも霧なんかでもないのにさ。伝われ、伝われ、体伝いにこの心。言葉なんて迫力がない。言葉なんてなんて弱いんだろう。言葉なんて迫力がない。言葉はなんて弱いんだろう。言葉なんてって、吉田拓郎が昔歌ってた人間なんてを思い起こさせます。なんてというのは、投げやりでありながら、言葉を与えられた人間としてそれでもそこに執着と希望を持っている表現ではないでしょうか。いずれにしても、言葉をめぐる人間の抱える闇や苦しみがいつもつきまとうということと、しかし同時にその言葉に大切なものを思う人間の姿が、こう、どこにも見えてくると思うのです。そういう中で、私どもはキリストとの出会いというものを与えられる。それは、他人や社会の言葉を批判するよりも、自分の言葉の不誠実さや、他者に対してその言葉がいかに暴力的であったかということへの気づきを与えられるのであります。そんな自分の言葉に気づいていくときに、だんだんそれこそ私どもは言葉を失っていく。何も言えなくなる。弁明さえも偽善になり、沈黙せざるを得なくなる。そういうものに、変わらぬ許しの言葉、十字架の言葉が与えられてくる。復活の主を信ずる信仰のゆえに、聖霊なる神を信ずる信仰のゆえに、現在の生の言葉として、主の言葉を聞くときに、その主の言葉は、良き知らせ、福音、 ユーアンゲリオンとギリシャ語で言います、アニメのエヴァンゲリオンの元になっている言葉ですけど、福音になるわけです。主の言葉、十字架の言葉こそ励ましの言葉であり、そこに生きる力が与えられるのではないだろうか。パウロは第一コリントの1章18節に、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですと言っている通りであります。福音書記者ルカはさっきから申しているように、どういうわけかいくつか記そうとしないことがあるのです。私たちはパウロの手紙の方からそのことを知るのですけれども、実はこの時パウロたちはエルサレムの 地域というか地方がですね、大飢饉に襲われて、エルサレム教会の仲間たちが飢餓で飢えて困窮している、そういう情報を得るのです。そこでパウロはこのエルサレムの教会の兄弟たちのために、このギリシャやマケドニアやアジア州の自分たちが一生懸命伝道して仲間になった人たちに呼びかけるんです。会ったこともない人たちだけれども、あのエルサレムの教会の仲間の人たちのためにみんなで献金を捧げようじゃないかと、そうやって献金を募り、そしてみんなが喜んでその捧げ物をしていったようです。パウロたちはそれを携えて、この後エルサレムへともう向かっていくのです。第三次伝道旅行はこの募金活動をして、その募金を携えてエルサレムに行って終わるんです。エルサレムにいるその教会の人たちというのは、どちらかというとこの旧約聖書の律法を重んじる保守的なユダヤ人キリスト者たちでありました。彼らと異邦人の信仰を得たキリスト者たちとの間には溝があったと言ってよいと思いますが、パウロはこの募金を通してその溝を埋めたかったのかもしれません。アジアの町の人々、マケドニアとギリシャの町を行き巡りながら一生懸命に献金を呼びかけていくわけです。励ましの言葉とともにそれを受けた人々は喜んでそれに応えた。今日の20章のところでずらずらずらっと7名の人たちがこう名前が出身地とともに挙げられております。この7名はその献金を届けるために各町々から建てられた人たちだと見られるのです。ここにパウロに7人の仲間が与えられました。主の言葉によって励まし合う教会という信仰共同体から一致してエルサレムの教会の苦難の中にある兄弟姉妹のための献金が捧げられた。自分たちだけで内輪で励まし合うような、そのような内向きな励ましではなかったということです。信仰に立って何ができるのか考え、祈り、そして実行している。この7人の仲間はエルサレムをこの後目指していきます。私どもも主イエスの言葉によって励まされ養われている群れとして、2000年前のあの使徒パウロが伝道した教会と何も変わらないと言ってよいでしょう。主イエスの言葉は2000年経っても色褪せたり錆びついたりしていないのです。なぜならば言葉だけが一人歩きするのではなくって、復活の生ける主イエスがまさにその時その時に聞いているものが追っているものをちゃんと 知って分かってくださった上で、そこに言葉を持って答えてくる。必要な言葉を語りかけてくださるからであります。その言葉は、ただ何か問題に対する回答という言葉ではありません。様々な悪しき言葉が世に満ちている中で、そこで傷ついた傷を癒す言葉でもあります。他人が、もしかしたら自分のことを否定してる、してくるかもしれない。あるいは自分で、もうこんな自分は嫌だと思って、自己否定に向かうかもしれない。しかし、どんなに人が、あるいは自分で、自己否定しようとも、主イエスは十字架の許しをもって、あなたという存在をこの上もなく尊いものとなし、完全に肯定し、尊んでくださる。十字架の許しをもってです。その愛に応えて、私たちも力を尽くそうではないか。頑張ろうではないか。頑張れる元である励ましの真実な言葉をいただいているのでありますから。